藤田純の飲むしかないだろう。はい、皆さんこんばんは、藤田純です。10月の第5週ですね。第5週恒例の一人喋りということで、今日は話をさせていただきたいと思いますけども、今日のテーマはですね、ラジオ大阪の平田ですで話させていただいたんですが、利他の心、利益の利に他人の他にのに心ですね。先日お亡くなりになられた稲盛和夫さんがいつも言われてた大事な心ですけども、それについて自分なりの考えを今日話しさせていただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。藤田純の飲むしかないだろう、酒どころ伏見からお送りしています。平田グループ代表の藤田です。この度株式会社寿精密と経営を統合し、樹脂成形金型の設計製造修理や15トンから850トンまでの茶室成形機を配備し、お客様の多様なニーズに応えられる体制を強化しました。プラスチック製品のことなら平田精密まで。
大地の恵み、海の恵み、そして生産者さんの愛情たっぷりな厳選された食材、北海道のうまいもんと山陰地方のうまいもんを株式会社平田が簡単便利に食べられる工夫を凝らし、皆様のもとへお届けするショッピングサイト、平田うまいもん市場は大きに平田で検索。
藤田純の飲むしかないだろう。はい、それでは今日はですね、第5週一人喋り、利他の心ということでお話をさせていただこうと思っておりますけれども、タイトルにもあるようにですね、藤田純の飲むしかないだろうですから、飲んでおります。まあまあ中杯5杯ぐらい飲んでおりますので、しっかり喋れるのかなという不安もありますけども、お話をさせていただきたいなと思います。実はですね、利他の心っていうことをお話しされてる人ってのはたくさんいるんですね。稲盛和夫さんだけじゃなくて、大学の教授の方や経営者の方、宗教家の方、たくさんいらっしゃるんですけども、皆さんそれなりの考えの中で、利他の心というのを話されて、いるんですけども、それはそれで本当素晴らしいと思いますし、ああ、そうなんだなというふうに、思うところがあるんですけども、じゃあ藤田はどういうふうに考えてるんですかということをですね、聞かれた場合にですね、私としては実はすごく難しいことだなと思うわけですよ。例えば自分が生きるために精一杯な人が利他の心って言われてもですね、俺にはそんな余裕がないよっていうことだって絶対あるわけなので、その方たちに、いや、利益を他人にあげるべきだって言われても、余計なお世話だっていうことになると思うんですね。僕はもう本当それはそれで、真実だし、正しいと思います。それだけに究極はそうなんですけども、利他の心っていうのは、じゃあ何ぞやと、本当に素晴らしいものか、なのかというところだと思うんですね。で、そうかといえば、例えば利益をじゃあ他人にあげたら、返ってくるのかと、その後別の形ででもですね、返ってくるならあげてもいいぜっていうふうに思う人もいると思うんですが、それだとリターンを求めちゃうんで、心じゃないと思うんですね。単なるビジネスになってしまうんで、どちらかというと、まあ、英語で言うとトレードというか、いう形なんで、心じゃないと思う。単なるビジネス、リターンを求めることによってビジネスなんで、それも違うかなというふうに思ってます。じゃあ藤田の場合何なのと、他人ね、他の人にあげることができない人も、まあそりゃそうだよって言うし、それからリターンを求めることはそれは違うよっていうし、あなたなりの考え方は何なのっていうとですね、自分の場合だけ話すと、この前飲み屋さんのママさんから、まああんまりこう面識のなかった方なんで、藤田さんって若かった頃 どうだったんですかと、どういうふうに生きてらっしゃったんですかって聞かれたんですけど、まあ普通な人間でしたよと話しまして、まあ今のねキャラから言うと、いやそんなことないでしょって言われたんですけど、実は本当に普通で、勉強も、運動もその他のことも多分ね本当に面白いぐらい真ん中だったと思いますね。特に秀でて優秀なところもないし、本当にこう真ん中だから、なんかこう学校って面白くて、超優秀な方か超悪い方がこう目立って後々いろいろ話にも出たりするんですけど、真ん中って別に出てこなかったりね、後々存在すらも忘れられたりしちゃうようなとこなんだけど、本当は社会を作ってるのは真ん中の人たちなんじゃないかななんて俺は思ってるんですけどね。まあそれはそれとして、ですからそういう真ん中で特にこうこれといって秀でたものもない人間が、まあ学歴的にもいろいろなところでもそう大したことないんですけども、それが今社長をやってるということ自体がまあ不思議なんですよね。本当は社長なんかやるような人間じゃないと思いましたし、社長を目指して生きてきたこともないんですよね。そうするとなんで今社長やってるのかなっていうことを考えても、そこはよくわからない、たまたま生きてたらそうなっちゃったっていうところなんですけどね。そうするとやっぱり 社長っていうとそれなりに収入も多いですし、それから社会的にもちょっとこうね、なんていうのかな、一目置いて見ていただけるようなところがあるんですよ、現実的には。でも自分の中では別に普通っていうか、まあ中学校とか高校時代の自分なので全然普通なんですけども、そうするとなんかですね、その引き算をするわけですよ。例えばその自分の価値が80円ぐらいだとするじゃないですか。でもその今もらえてるそのいろいろな付加価値というかが100だったとすると、20が恵まれすぎてるんですよね。絶対的な自分の価値に対して20多くいただいてしまっていると思うんですよね。そうするとその20という数字を基本にしてですね、まあその範囲内でもその範囲外でもいいんですけども、それを自分以外の別の存在に与えるべきじゃないのかなというふうに思うんですよね。これはそのなんていうんですかね、善の心とかいい人とかそういうのでは全くなくて、多分自分が怖いのかもしれないですね。その恵まれすぎてる自分が怖いので、そのどう考えても多すぎる、自分が得られているものが多すぎる部分を自分以外の人に渡すことによって帳尻を合わせるということで自分を安心させてるというのようながですね、気持ちがありまして、それはでもいつ頃からかなって言うと、別に社長になる前からそんな感じで生きてきた部分があるんで、特に実は社長になったからじゃないんですけど、ただなんかそういうところ自分なんか大したことないし、なんとなく生きてきて今55歳でもまだね生きれててっていう中で、それがこう幸運と呼ぶんであれば、幸運なことのを甘んじるだけじゃなくてですね、幸運なことに感謝するためにも、そのもらいすぎてる部分、本当の実力に対してもらいすぎてる部分とか、過大評価されてる部分を他のものに還元するという作業をすることによってですね、なんかこうチャラになれるというか、差し引きゼロになれるんで、まだこう生きていけるのかなみたいな感じになれるんですね。 これ不思議な感じと思われる方もいると思うんですけども、自分の中では、そのやり方が一番こう、なんかな、腑に落ちるというか、納得できるやり方なので、でもやっぱり自分も自分が可愛いので、例えばさっき言った、20円をすべて他の人に与えたりとか、還元したりとかいうことはできてない部分もありますよ。やっぱり欲張りなんでね。ただできるだけやらないよりは少しでもやってった方がいいんじゃないかなということでですね、やりながら生きてます。ただそれが他のね、もっとこうリタの心にを深く理解してたり、それをもう最大限にこう生きてらっしゃる方からすると、お前なんてまだまだリタじゃねえよって言われるかもしれないんですけども、ただまあ自分なりにはそれなりにやってるつもりなんですけどね。ただそうすることによって自分がいい人に思われたいとかいうことは全くなくて、あくまでもお釣りの部分を還元してるんで、そのやっと帳尻があって、なんていうのかな、明日も生きてもいいのかなみたいな感じになれる。だからつまりは、リタって言いながらも自分のためにやってるんだなっていうのが最近の気づいたことですね。
飲むしかないだろう。
自分の中ではですね、リタの心を実践する上で一番難しいのが経営をしてる人間なんじゃないかなというふうに思う時あるんですね。やっぱり経営っていうのは利益を上げなきゃいけないし、利益を求めなきゃいけないんですけども、世の中でよくウィンウィンの関係、お互いに勝って勝って勝ってみたいなことを言われる方もいますけども、自分の中ではトレードオフだと思ってるんですね。要は誰かが得られれば誰かが失う関係じゃないかなと思っていて、その中で自分の会社が利益を上げる、自分の会社が受注を取る、自分の会社が利益を上げるためにはですね、やっぱり他社が売り上げが取れない、利益も取れないということになるわけで、ってことは自社が受注をするということが他の会社にとってはマイナスになるわけですよ。損失になるわけですよね。で、ここでリタの心がもう矛盾が発生すると思うんですよ。ウィンウィンじゃないと。そうすると、どうやってそのリタの心を経営上でですね、説明すればいいのかっていうのは、すごく難しくて、まあ、それぞれ経営者の方は、そうは言っても、これこれこうなんだよ、これこれこうなんだよ、その心があるから、従業員全員が頑張って、夢を実現したんだよとかね、会社を大きくできたんだよっていうのは、当然それはそれであるし、そこは批判しないんですけど、その自社だけを見ずにですね、大きいところで見ると、どうなのっていうところがあるわけですよね。だからここは、利他じゃないと言うべきなのか、それも利他の一つなんだと言うべきなのか、すごく難しくて、正直、説明できないですね。ただ、まあ、逃げるようで恐縮なんですけども、利他の他っていう世界は多分その、例えば他が自分以外の人だとすると、自分以外の全世界の人を表しているのではなくて、まあ自分が守るべき人とか、自分の会社に属してくれてる人とかですね、自分がこう、なんていうのかな、与えられるテリトリーの中に入ってる人、範囲に入ってる人を他と呼ばせていただくのであれば説明できるんですけどね。これを、その枠を取っ払っちゃうと、さすがに説明しきれない部分が自分にはあってですね。まあもう、経営者の方はもうそれを ちゃんと説明されている人もいるんですけど、自分はちょっとそこは無理だなと思うんで、経営上でのリタの心っていうのはあまり使わないようには正直してます。ただその一つ言うのであればですね、やっぱりこう自分だけのことを考えてる人っていうのは、こう私もこう働き始めて今年で33年ですか目ですけども、やっぱりうまくいってないですよね。仕事が常にその部下のことであったり取引先さんのことであったり、そういうことを考えてる人がやっぱりうまく仕事をされているのを見ますね。そういう意味ではその自分の会社だけ、同僚だけというところで考えれば、やっぱり利他の心っていうのは絶対に必要なんだな、じゃないかなっていうふうに思うんですよね。それは仕事の中ではすごく言える部分ですね。自社の中ではね、やっぱりその例えばね、簡単な話なんですけど、人を理解しようともしないとか協力しない人がいた時にですね、これが A さん、 B さんは常にこう助けてくれたり気を使ってくれたりするとしたら、誰の下で働きたいですかって言ったら、もうほぼ 100% もう B さんですよね。じゃあ A さんと B さんが同じ問題で相談来ましたと。でも私はできるのは一人にしかできない、今余裕的に。どっちやりますかって言ったら、絶対 B さんですよね。だからやっぱり普段からそういう利他の心というか、多分利他の心っていうのは僕の中では他人に何かあげるとかいうよりもですね、自分のことだけ考えんなよっていうことの裏返しじゃないかなと思ってて、そういうふうに捉えてるんですけどね。そういう意味では普段からそういう心を持って人と接してたり、仕事と向き合ってたりする人というのは、やっぱりそういういい仕事をしたり、いい組織を作ったりするんで、そういう意味では利他の心っていうのは、その仕事上においてはすごく大事だなというふうに感じてます。あとはですね、利他、その利益を 他の人にあげる、渡すっていうところ、ことなんですけども、多分お金とか物じゃなくてもいいんじゃないかなっていうふうに思ってて、例えばそれは言葉とかね、頑張ってるねとか、いやお疲れさんとか、例えばありがとうとか、その言葉でも十分利他なんじゃないかなと思ったりしますね。だからその施しっていうものが、なんかこうお金とか物に見えてしまう部分もあるかもしれないけど、そうじゃなくて、多分その言葉とか、例えば言葉じゃない、ただ気を使ってあげる、その気であったりとか、そういうことでも十分利他なんじゃないかなと思うと、なんかこう利他っていうとね、すごく善なるが行為で、高尚な行為であって、ややもするとその偽善者っていう呼ぶ人もいるだろうし、いろいろな人がいると思うんですけども、そんなその交渉じゃない大層なことじゃなくて、ほんのこうささやかなことでも十分利他の心ということを実践できるんじゃないかな、実行できるんじゃないかなと思いますよね。だからすごくその困ってる人がいたら助けてあげる、まあなんていうかな、重たいものを持ってる人がいたらそれを代わりに持ってあげるとかです。それだけでも十分利他の心なんじゃないかなというふうに思うんですよね。でもじゃあそれがみんながみんなできるかと、意外とできなかったりするんで、だからそのなんかこう大げさな、物とかお金とかそういうことではない、言葉とか思いとか行為でも十分利他であるんであればですね、かなりの人、まあほとんど全ての人がそういうことができる可能性があるんじゃないかなと思うんですよね。でまたみんながそういうことが できるとですね、すごくいい人間関係もできるし、社会も作れるんじゃないかなというふうには思うんですけどね。まあそんな大げさな話じゃなくて、目の前の人とか自分が大事な人とかですね、そういう人が困ってたり何かあったら、こう少しでも気を使ってあげるという行為だけでも素晴らしいんじゃないかなっていうふうに思います。それはその誰しもできるし、その部分については偽善とかなんとかそんな大層なレベルじゃなくて、みんながやった方がいいと、僕は必ずやった方がいいというふうに感じています。
飲むしかないだろう。
実は最近思うことがありまして、あの人間のバロメーターとかね、あの占いで今年はどういう年とかいろいろあるじゃないですか。こう真ん中が平均値だとすると上がったり下がったりっていう、正直言ってあれが本当にあるかどうか分かんないと思うんですよ。でまたその波の幅とか波の深さとかあったとしても人それぞれ違うと思うし、説明できる人なんて多分誰一人いないと思うんですよね、占い師も。ただそのいい時もあれば悪い時もあるっていう言葉はあると思うんですね。 あるし、実際自分も55年ちょっと生きてきてやっぱりそうなんですけども、例えばそのすごくこう難しいなと思うのが、その会社って社長になったりすると何年もずっと社長やるんですよね。経営的にいい時もあるし悪い時もあるしとか、いろいろまあいい時だけの社長さんもいるのかもしれないけど、まあ陰でいろいろやられてると思うんですけども、ただスポーツのチーム、野球見てもサッカー見てもずっと同じ監督がやってるチームとかってほとんどないですよね。必ず入れ替わるし、あの例えば2年連続優勝してもその次からは弱くなっちゃったとかいうこともあるし、そうすると非常にこうやっぱり難しいんじゃないかなと、こう平均的に生きていくこと自体が難しいし、また平均よりもいい状況で状態で生きていくっていうのはなおのこと難しいなとか思うんですよね。で例えばそのいい状態をプラスとして、悪い状態をマイナスな状態とした場合にですね、誰しもがプラスな状態で生きていきたいんだけど、やっぱりずっとプラスな状態の人っていないんじゃないかなって思うわけですよ。私も知人で見ててもそういう方は知らないので、そうすると何かその利他というか自分の思ってるもの、それは時間であり、力であり、まあお金の時もあるかもしれないし、物の時もあるかもしれないし、いろいろあると思うんですが、自分の持っているものをその他の人に与えることによってですね、自分の所有物を他に与えることによってマイナスが生じるんですけども、そのマイナスを故意に自分で作るという作業が大事なんじゃないかなというふうに思ってるんです、最近。だからそのプラスで生きていたいけど、人間はその不定期にこう周期があったり、いい時もあれば悪い時もある時の、悪い時ではないんですけども、いい時はプラスで悪い時をマイナスという表現するならば、自分の持ち物を相手にあげるというのはマイナスというふうに失うわけですからね、自分にとっては。相手にとってはプラスですけども、自分にとっては失うということなんで、マイナスと捉えた時にですね、そのマイナスの行為を自分から自ら進んで、しかも有意義に行っていくことによってですね、最初にマイナスを作っちゃったんで、この後来るべきマイナスがなくなってですね、プラスの状態のままいける部分もあるんじゃないかなというふうに勝手に思っていて、自分の資産であり財産であり時間であり、まあ時間も財産とするならば、自分の財産を他の人に与えるという行為は決してそのマイナスなのではなくて、マイナスを自ら作ることによって、その後のプラスを生む行為にもなるんじゃないのかなというふうに思ってます。それは何かを与えたから何かが与えられるという 形のプラスマイナスではなくて、自分この先来るであろう自分のマイナスの時を先に自分で恋に作ることによって、これから未来にある可能性のあるマイナスを消すっていう作業にもなるんじゃないかなっていうふうに感じています。ですからリタの心っていうとすごく綺麗に聞こえたり高尚に聞こえたり尊く聞こえたり難しいように聞こえたり、いろいろなその聞こえ方があると思うんですよね。で、感じ方ももう100人いたら100人とも違う感じ方をされると思うんですよ。で、俺はそんなのは信じないとか、いやそんなのいいとは思わないとか、マイナスなだけだとかいっぱいいると思うんですね。僕はそれはそれでいいと思うんです。みんなここはもう自分の人生なんで自分の感じたままでいいと思うんですよ。ただそのそれをすることによって何かがあるんじゃないかなっていう考えを追求していくと、あ、もしかしたらすごく意味のある行為なのかもしれないとか、自分という人間にとってはやらなければいけない行為なんじゃないかなとかですね、そういうふうにも思えてくるんですよね。そこはなんかずっと考えてきたリタの心で、最近自分の中でこう整理がついてきて今日話させてもらってるんですけども、意外とこう他の人に与えてるんじゃなくて自分のラッキーさを、ラッキーだな、バンバだとなんかあるから帳尻合わせるとか、こっから来るべきマイナスの時を先に率先してマイナスを行うことで、未来のマイナスを埋める作業とかをしてる。だから結局は自分のためなんでリタじゃないんだけど、そのことでもし自分以外の人が喜んでくれたりとかですね、助かったとか、ありがたいとか思ってくれたらこんなにいいことはないので、それこそ本当にウィンウィンになると思うんですよね。だからそういう考え方を変えて、リタの心というものを解釈することで、すごくこうなんとか前向きにもなれるし、能動的にも実践できるんじゃないかなと思っていて、これは僕の考えなんですけども、もしその共感できる人がいたら共感していただけたら嬉しいなと思って今日お話しさせていただきました。行こ
う。グループ企業の代表なんだけどシンガーソングライター、さらにはラジオパーソナリティまでこなしちゃう不思議な男の YouTube チャンネル、藤田純の行くしかないだろう。食べたり飲んだり歌ったり語ったりこけたり滑ったり頑張る社長をどうぞご覧ください。
京都伏見にあります FM845 からお送りします、藤田純の飲むしかないだろう、飲むしかないだろう、飲むしかないだろう。はい、10月の第5週の一人しゃべり、皆さんいかがでしたでしょうか。最近は自分自身で気づいたことなんで、すごくタイムリーだったんですけども、話したかったことはですね全部話せたと思います。この後もですね飲み続けたいと思いますので、皆様良い日曜日の夜をお過ごしください。また来週よろしくお願いします。いつも残っていた忘れられない悲しそうな君の横顔、逃げているような後ろめたさが何度も自分を責めたけど、謝るだけの勇気すらなくて本当にダメなのは僕の方で、もう何年も言えなかった言葉を